今日の中心テキストは使徒言行録19章の13節以下であります。13節をご覧ください。試みに主イエスの名を唱えて、パウロが述べ伝えているイエスによってお前たちに命じるというものがあった。スケワという人の7人の息子だそうですけれども、逆に悪霊たちにひどい目にあって逃げ出したという記事があって、ルカは信仰に入った大勢の人が来て自分たちの悪行をはっきり告白したと。そして自分たちが以前使っていた魔術、まあまじない呪術の本をみんなで持ってきてそれを焼いた。そうするとその値段は銀貨5万枚にもなったという、まあ、大変なことが書いてあるわけですね。ですから当時いかに呪術が流行っていたかということがよくわかるわけです。そこで今朝はイエスの名ということを考えてみたいのですね。10回の3番目に神の名を乱りに唱えてはならないという言葉があります。ここで試みにスケアの7人の息子たちが大変効き目があるらしいっていうので、そしてこのイエスの名を唱えて魔術をしようとしたということが書かれているわけですが、私たちも先ほどの福音書の中にイエスが主よ主よというものが皆天の国に入るわけではないという言葉を聞きました。さらに主よ主よ私たちは皆によって預言し皆によって悪霊を追い出し云々とありますね。だけどイエスはあなたたちのことは全然知らないとこう言った。ということはクリスチャンで信仰を持ってるからと言って安心するな。私たちはすべてイエスの名によって祈り、イエスの名によって集会をし、イエスの名によって集っているわけです。ですからイエスの名っていうのは私たちにとってはもう慣れっこになっている。だから気をつけないと、先週もちょっと申し上げましたけれども、私たちの祈りが実に陰銀無礼な祈りになっていることがあるかもしれんということをよく顧みないといけないということを申し上げました。神の名を乱りに唱えるということは神が私たちを用いてくださるようにという祈りではなくて、私たちが神を利用したいという、その神の名によってイエスの名によって自分の欲求を果たしたいということに他ならないんですね。しかしそこでまず私たちにとってイエス・キリストの名っていうのは何なのかということを根源的にまず受け止め直してみたいのですが、旧約聖書で神を呼ぶときに二通りの呼び方があったということは何度かお伝えいたしました。翻訳で言うならば神と訳されているものと主と訳されている言葉がある。で、その中で主と訳されている言葉、まあ主なる神はっていうふうな具合ですね。それはもともとヤハウェという言葉が使われていた。そのヤハウェという言葉が今度ギリシャ語のに翻訳されるとき、つまり世界中にユダヤ人が散らばってしまいましたから、ヘブル語を読めないユダヤ人が増えたので、紀元前3世紀ぐらいからギリシャ語に翻訳する必要が出てきて、そしてまあ紀元1世紀に大体完成したようですが、ギリシャ語訳の旧約聖書というのができました。で、そのギリシャ語訳にその主っていう、あるいは主なる神がどのように訳されたかというと、キュリオスという言葉に 訳されたんです。これがやっぱり私たち日本語に訳すときには宗と。そして新約の聖書の著者たちが、あるいは最初の信仰者たちがイエスをキュリオスと告白した、ね、クリスチャンというのはイエスはキリストである、それはキュリオスであるというふうに告白したということは、旧約聖書で言われていた主なる神はこのイエスであるということの告白に他ならない。だからイエスの名の乱用というのは、あの十回の第三項に明らかに抵触するわけですね。神の名の乱用と同じです。ですからキリスト教会において天地を作りになり、そして私たちを愛してご自分の民を選ばれた、その神キュリオスはナザレのイエスなのだというのがキリスト教信仰の最も基本になったということですね。この一世紀においてイエスをキュリオスと告白するということは、しかし当時の世界的な風潮の中で大変な問題を含んでいました。なぜならばその当時の世界の支配者ローマ皇帝は自らをキュリオスと名乗っていたんですね。だからなぜ一世紀にこのクリスチャンが迫害されたかというと、ローマ皇帝の側から言えば自分の名を名乗る、あるいは自分の名よりもイエスの名の方が大事だと言ってる連中がいる。これはどう見ても皇帝に対する反逆であるわけですね。ですからこの皇帝に対する反逆罪を構成するその言葉、イエスはキュリオスであるという告白は当時においては命がけの告白でもあった。しかし断固としてこれはカエザルはキュリオスではない、キュリオスはイエスだけなのだという確信が初代のクリスチャンにあった。それが新約聖書を作り、そしてキリスト教会を形作ってきたということですね。ですからこのイエス・キリストの名というのは非常に重大な、そして深い意味を持っているということをまず受け止めておきたいと思うのです。そしてその名を乱用するということは神の名の乱用と同じことだということを申し上げましたが、2000年のキリスト教会の歴史においては教会においても大変な間違いを犯しました。特に15世紀から17世紀にかけて行われたいわゆる魔女狩りというのは、まあ、どれだけの人を火炙りにしですね殺したかと、これは全部神の名によって行いました。十字軍も同じですね。そしてそれは自分たちが正当な信仰を持っていて、これを批判する者は異端なのだという考え方で徹底して魔女狩りを行ったということですね。だからそこにはこの迫害する側が、魔女狩りを行った側が主の名を唱えるということについての内側のためらい、あるいは神に対する恥ずかしさということを全然意識していない傲慢なの。だからこのイエスがおっしゃった主よ主よというものっていうのに全く当てはまるわけです。もう慣れ親しんで、そして自分には何の反省もなくて、自分は天国行って、そしてそうじゃない人はダメなんだというあり方ですね。これをやってきたということ、つまり私たちが主の名を唱えるという時には唱えさせていただけるんだということを受け止めてないといけない のにもかかわらず、教義とかそれから神学とかっていうものが中心になってくると、それに反することを言うものは異端という、そういう決めつけをするようになった、極めて危険なことであるんですね。そしてさらに時代の中で私たちは違った経験を持っています。それは天皇の名でありました。天皇の名によって戦争が開始され、そして天皇の名によって戦争が終わった。これも忘れられないことです。アジアの1000万の人々が殺されたっていう出来事について、私たちは責任ということを感じないわけにはいかないのですけれども、今その天皇の名による罪を見舞いとする動きが出ているということにも大変注意を払わないといけないと思いますね。私たちの日常生活の中でも正式の元号が平成、そして銀行なんかに行くと平成何年ってこう書かされるわけですけれども、あの元号法っていうのは改めてですね、割合最近ですけれども、天皇の一代の間に一つの年号を唱えるという、つまりそれは平成っていう時にはそこにいる天皇は平成天皇と唱えられるんですね。ですから天皇の名によって時を分けるという考え方がそこにあるわけですね。ですから私たちはしかしイエス・キリストの名による AD っていうのは、紀元後っていうのは AD って言いますが、あのドミ、主の年という意味ですね。私たちはどこまでも主の年にこだわって、それが告白につながるということにもなる。時々キリスト教主義学校でも平気で平成何年って公文書を書いてるのを見ると、どうなってるんだろうなっていう心配を持ったりするのですが、私たちはそのことに対してもおかしいぞっていう意識をしっかり持っていく必要があるよね。そうでないと、あの一番最初のクリスチャンたちがイエスはキュリオスだっていう告白したあの大胆さっていうのが、あるいはその確信っていうのがどこかに行ってしまうことになると思いますね。ですからこのパウロがエペソでこの大騒ぎの中にありながら、ここでルカはパウロが何を言ったかということはあんまり全く全然触れてないんですね。だからパウロがそれほどに力を持っていたということをルカが表現しようとしたわけですが、このエフェソの大劇場っていうのは、そのエフェソでの大事件っていうことをルカが報じている中で伝えられるところに起こる素晴らしい神の技を伝えたかったのではないか。私たちも普段イエスの名を唱えているわけですが、もう一度しっかり、軽々しいことではない、だからありがとうございます、ごめんなさいの両方を浮かべながら、このイエスの名を唱えるものでありたいというふうに願うのです。祈りましょう。聖なる神様、私たちに尊い主イエスの名を唱えることを許され、また私たちの交わりがイエスの名によって保たれているものであることに大きな感謝と喜びを覚えるものです。しかしこれもあなたの一方的な恵みによって与えられている特権でありますから、私たちがどこまでも思い上がることなく、そしてあなたに徹底してお従いするときに、そこにあなた自らの力が大きく働いて現実に現れることをも知ることができました。どうぞ常に徹底してあなたが第一である、あなたにお従いする、その生き方を常に確かめさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。